Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2014年8月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の平野啓一郎さん。著書「透明な迷宮」を踏まえつつ、この物語が生まれた経緯について、物語とこの時代社会との関係についてお伺いしてまいります。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
平野啓一郎、作家。1975年愛知県生まれ。京都大学法学部卒業。1998年日食でデビュー。同作で120回芥川賞を受賞。2009年結界で芸術選奨文部科学大臣賞。ドーンで第19回文化村ドゥマゴ文学賞を受賞。最新刊は新潮社刊、透明な迷宮。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の平野啓一郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
新潮社より著書、透明な迷宮、出版となっています。はい。これは6編が収められた、今回7年ぶりとなる短編集。
あ、そうですね。
はい。はい。以前この番組にご出演いただいた時は、空白を満たしなさい、はい、この話をメインにお伺いして、
はい、
でそこから、この短編集に、まあ、なっていくということですけど、はい、まあ、その時もちょっとエンディングの方で今後ちょっと短編みたいなことをちらっとおっしゃってましたが、
はいはい、
どういう経緯でこれ書くことになってきました。
そうですね、まあ、空白を満たしなさいまでのシリーズで、
はい、
まあ、文人主義っていうような、あの概念を使って、まあ、今の時代どうやって生きていったらいいのかとか、自分っていうの、私っていうのはどういうふうに捉えたらいいのかっていうことをかなりしっかり書いていって、まあ、その考え方はずっと文人っていう考え方は今回の作品にも通底してるんですけど、もうちょっと今回は物語的な面白みというんですかね、うん、あの束の間現実を忘れるような非日常体験っていうのを読者を通じて、あの読者にしてもらいたいと思ってまして、何らけちょっとこうなんていうんですか、まあ、不思議な、まあ、現実を忘れられるような世界っていうのをそれぞれの作品で書いてみました。
空白を満たしなさいぐらいまでで、とりあえず一括り一段落ついて、
そうですね、文人とは何かとかいうのを、うん、あの作中で具体的に説明したりとかいうのは、
うん、
あのもう一区切りはついていて、う
ん、なるほどなるほど、
まあ、そのさらにまあ先っていうんですかね、
うんうんうん、確かに。でもおっしゃるように、まあ、今回文人という言葉は一言も多分出てきませんが、
はいはい、
でもまあいろんなところでそれがいろんな形で、ね、はい、こう染み渡ってる感じは、
そうですね、
うん、
はい、
やっぱそこはさっきおっしゃった通底してる部分という感じなんですけど、
そうですね、
まあ、でも平野さんというとやっぱりそういう、まあ、これまでの作品は大体重厚で長編のものが、はい、まあ、メインだったわけですが、はい、そう今回短編というスタイル、はい、短編そのものをどういう思いを持ってますか。
7年ぶりっていうふうにさっき紹介していただきましたけど、はい、7年前に書いた短編は結構実験的なスタイルのものとか多くって、それは次なる長編に行くためのステップとしてかなりいろいろなトライをしてたんですけど、
はい、
今回はもう少し一編一編のこう物語的な面白みを、まあ、あの重視していて、まあ、長編はやっぱりかなりなんていうんですかね、建物でいうと短編があの個人住宅だとすると、長編はなんかスタジアム作るとかやっぱり構造計算とか、うんうん、かなり大掛かりで複雑になりますけど、
うん、
短編の場合はその本当に思いつきとかこうその時のひらめきとかを活かしやすいですし、
うんうん、
あの本当に個人にぴったりなすごくこう楽しい家を作るような感覚で、
うんうんうん、
大きなものとはちょっと違いますね。
あ、短編の方はなんかこうちょっと瞬発力勝負みたいな感じなのかなと思ったんですけど、
そうですね、まあ とにかく長編は準備の段階からかなりしっかり骨組みを作ってリサーチしてとかいう手間もやっぱりだいぶ違いますし、短編の場合はあの思いつきで話の筋をこう変えてしまっても結構まあ成り立つっちゃ成り立つんですよね。でその分まあちょっと身軽に自由な試みもできるというところはありますね。
なるほどね。じゃあやっぱりその書き方そのものもだいぶ違う、うん、
今回はあの僕自身が書いてて結構楽しくて。
ああそうですか。
ええ、まあ長編も楽しいっちゃ楽しいんですけど、ちょっとこう質が違うっていうんですかね。あのなるだけこう非現実的な体験をちょっと読者につかの間してもらいたいと思っていたので、あの話の分かれ目で、まあ、こっちかなどっちかなって迷ってる時は、なるだけこうなさそうな方に今回は話を持ってったんですよね。ただまああんまりなんていうかこう現実感覚から遊離しすぎていても、あの読者も楽しめないので、あでもこんなこともしかしたらあるのかなっていうような、その際どいところは一応狙ってるんですけど。
あなるほどね。なんかこう使う脳の部位とかなんかそういうのも違ったりするんですか。
あちょっと違いますね。あとなんかやっぱり小説ってどっか全身で書いてるようなところがあって、1年がかりで一つの作品をずっとこう書いてる時と、数週間で一編の短編書く時とかでは、なんか肉体的なもののこう作品に対する反映のされ方みたいなのがやっぱり違う気がしますね。
なんかその疲れる場所も違うみたいな感じの感覚ですか。
そうですね。小説ってやっぱりある一つの世界であり場所なので、なんかどれぐらいその場所に滞在するかっていう感じなんですよね。相当なあの長期滞在になるのか、まあ数週間ぐらいの滞在なのかっていうことで、なんか心構えも違えば、まあそこの世界から戻ってきた時の反動とかも違うし、
長編はもうなんか半分住んでるぐらいの感じになるけど、
そうですね、まあビザがいるかいらないかぐらいの感じですね。
そうですね。まあそうなると当然準備する手荷物も違ってくるしって。
そうですね。で読者を迎える時にも、まあここにあの長期間しばらく、あの滞在してくださいっていうのと、まあ短い時間で楽しんで帰ってくださいっていうのと、
そうですね。そうなるとやっぱおのずと見せ方は違ってきますよね。
そうですね。だからやっぱりテーマ自体がもう長編にしかなりえないテーマと短編にしかなりえないテーマっていうのが、もう最初からはっきりしてると思うんですね。だからそれ間違っちゃうと、短編のテーマで長編変えちゃうと軽くなったりとか、まあ長編のテーマで短編変えちゃうと、まあ詰め込みすぎになっちゃったりとか。
なるほどなるほど、そうですか。なるほどね。その旅というかの比喩は非常に分かりやすい感じがしますが、でもまあそれだけまあ短編と長編違うということですが、まあでも当然まあ小説という大きな括りとしてはまあ同じジャンルに入ると思うので、その共通点みたいな共通項みたいなのってのはあるもんですか。
やっぱりなんか僕はいつも言うことなんですけど、読む前と読んだ後で読者の中に何も変化が起こらなければ読む必要ないと思うんですよね。あの小説っていうのはやっぱりこの一冊読んだおかげで、なんか読む前の自分とちょっと変わってるなっていう、でそれがなんか自分の中にずっとどっかに残り続けていて、なんかの時に思い返したり、なんか自分の中に一つ世界ができるっていうんですかね。あのまあそういう意味ではちょっとくどいですけど、旅の思い出とかみたいなところあって、あの読んでる時の楽しさと、あの読み終わった後のその残り方みたいな部分では、まあ、何らかの形でそういうこう異質なものとして残るっていう意味では、長編も短編も同じじゃないかなと。
そのビフォーとアフターが、明らかに何か違っている。
そうですね。
何か作用がある。
そうですね。
いうことを、まあでもやっぱりだからそこはどう作用するのかはね、まあもちろんそれぞれのものによりけりだし、短編と長編は作用の仕方そのものが違う。
そうですね。で、一つの作品に対して読者はあの文人化してくれると思うんですけど。
ああ、なるほど、なるほど。
どういうふうにその人の中に僕の作品がこう染み渡ってこう食い込んでいって、読み終わった時にその人の中にもともとあったものと僕の作品とかこう混ざり合ったなんか新しい部分ができているのかっていうのが、感想なんか聞かせてもらうときにすごく楽しみなことですね。
そうですね。確かにそうだ。文人に対してどのように作用するかっていうところですね。そこね。ね、まさにね。そうですね。そうそう、じゃあ書いてらっしゃる平野さんご自身はその短編長編、まあ、どっちが好きとかそういうことは別になく、 ていうことですか？
やっぱり人生のタイミングにもよりますね。長編を読みたい時もありますし、短編を読みたい時もありますし、ただ一般的な短編は本にした時に、まあ、個々それぞれに違う話っていうことが多いんですけど、そうするとなかなか長編小説を読んだ時に得るようなこう重厚な読後感っていうものになりにくいので、今回はあえてそれぞれの作品にいくつかこう共通したテーマを相互に乗り入れさせてるっていうか、あ、このテーマさっきの短編でも扱ったなっていうのをわざとちょっとこういくつか共通させてるんですね。でそれによって一冊の本として読んだ時に、まあ、一つの世界として楽しめるんじゃないかなと思いました。
なるほどなるほど、そうですか。はあはあはあ、まあね、さっきその一戸建てとスタジアムぐらいの違いっていうふうにおっしゃいましたけど、でもそうすると、まあ、短編集になった時に、まあ、ちょっと集合住宅ちょっと、ね、 ね、それぞれ違う部屋があるけど、みたいな、
あるこうそういう建物がたくさん集まってる街みたいなところはありますね。
そうですね。でその大きなこうくくりとして見ると、なんかちょっと共通してるかもしれないっていうのが見えてくる。
そうですね。
ああ、なるほど。じゃあ今回の、まあ、6編が収められてますが、はい、そこでね、どこはどう総合乗り入れしてるのかみたいなところもね、はい、ポイントの一つかなという感じがしますね。
はい。はい、Let's get knowledge with fun.
さあ、そして今回ご出版された短編集のタイトルは、兄弟作透明な迷宮。はい、またこう不思議なというか、
はい、
ちょっとどういうことだろうっていうね、タイトルでもある。これ物語、はい、どんな物語？
まあ、これはですね、まあ、ブダペストっていうハンガリーの首都に旅をした男性が、そこで、まあ、ある女性と運命的な出会いをするんですけど、
はい、
まあ、その後非常にこう過酷な運命が彼らを待ち受けていて、まあ、傷つきながらもその同じ一つの大変な体験をしたということで、二人は心を惹かれ合うんですが、一緒に日本に帰国するはずだったのに、女性がその後こう消えてしまうんですね。で日本に帰ってこう男性はこうずっとショックを受けて孤独な生活をしてるんですけど、まあ、ある時に女性からまた連絡があって再会して二人の生活を始めるんですが、まあ、その先にこう、まあ、思いがけない出来事が待ち受けていてというような話ですね。
まあ、今回の短編集の中では割とちょっと長めの話になってますけど、まあ、でもタイトルそのものがまた謎めいてるというか、透明な迷宮かと最初思って、まあ、迷宮はね、まあ、ラビリンスですから、まあ通常中がよく分かってない、だから透明、なんか透明っていうのはこうある意味反対概念かなみたいな思ったんですけど、どういうことなんだろうと思って。
そうですね。まあ迷宮って大体、まあ、迷路ですよね、要するに。だからこう閉ざされて出口が分からないっていう、でそこをさまようっていうのが迷宮だと思うんですけど、
透明だったら分かるじゃん
と。そうですね。でも完全な透明だと結局自分がどこにいるか全く分からなくて、壁さえも見えないってなると出口がまずどっか分からないし、どこをどう曲がっていいのか分からないっていうような、そういうイメージだったんですね。
完璧に透明だと逆に分からない。
そうですね。自分がどこにいるかさえも実は分かってなくて、で、まあ、なんかこう今の時代すごくもう混迷の時代を迎えていて、未来がどういうふうになるかって分かってたらみんなそこに向かって一直線に頑張って進んでいくってことができますけど、なんかやっぱりこう分からない中でみんながこう右往左往していて、そういう中でこう人と出会ったり別れたりとかしていて、で自分の決断で進んでるような気がしていても、どっかでもしかするとそれはもうコントロールされて進まされているんじゃないかっていう感じがすごく強いんです。
自分は選んでこっち右行ってるつもりでも、本当は右しか曲がってなかったみたいな。
そうですね、例えば今ビッグデータを活用して、マーケティングやるとかすごく流行ってますけど、ああいうことがどんどん盛んになっていくと、例えばパソコンの画面見て自分の意思でどっかをクリックして商品を購入したつもりだけど、実はデザイン自体がそれをも
う
クリックせざるを得ないような作りになってたとか、まあ道路を何度の角度で曲げるとそこを走ってる車は自然と40キロぐらいスピードを落として走るようになるとか、そういうことって今都市空間の設計とかウェブのデザインとかいろんなところで行われていて、僕たちはその都度自分の意思で行動してるつもりでいながら、実は行動させられてるっていうことがすごくあると思うんですね。
まさにね、
そういう生活実感と、 まあ、混迷の時代っていう今のこう感覚とが混ざって透明な迷宮っていうイメージになったんです、
ね、なるほど。本当にだから本当に透明な迷宮の中に、うん、もしかしたら今まさにいるのかもしれない
かもしれないっていう、う
ん、いう感じですね、で、まあ、今回その表題作含め、まあ、6編さっきのパートでもちょっとありましたが、
はい、
そのお互いちょっと相互乗り入れみたいな部分があって、
はい、
いうことはこの透明な迷宮の中にも他の、作品にこう通底するような部分があってっていう、
は
い、うん、
そうですね、うん、全体を通してのテーマは今回は孤独と愛なんですね。
孤独と愛、
はいはい、まあ、孤独な人間が愛を求めてさまようっていうのは6編にそれぞれに、
うんうん、
あの共通するテーマで、
うんうん、
あとはなんか、まあ、他の作品も含めてですけど例えば姉妹っていう存在だとか、
うんうん、
あと、まあ、寄り添って世話をするっていう、うんうん、ケアをするっていうこととか、まあ、さまようっていうテーマだとか、自分ってなんだろうって、まあ、これは僕によくあるテーマなんですけど、
うん、
まあ、そういうことがいろいろなあの形で6編に登場します、ね、
なるほど、なるほど、そうですか、まあ、確かにだからこの6編、うん、さっきそのいろいろと通底してる部分っていう話聞いた時、一見、まあ、全部設定も違うし、
登場人物
ね、全部違うしけど、ああそうか、言われてみれば、
うん、
確かにね、姉妹とかが出てくるやつも、あ、あっちとあっちにあったなとか、
そうですね、
あ、そこがつながってるか、
うんうん、
そして愛と孤独、うん、
はい、
でもね、だから愛と孤独っていうすごい、まあ、ある意味大きなテーマに対して、すごい、まあ、今回だったら6方向から
攻
めてる感じしますね。
まあ、ずっと愛を求め続けてる人、
うん、
まあ、それが家族愛だったり、
うん、
まあ、恋愛だったり、
うん、
あるいはちょっとこう変わった愛だったりとか、
うん、
まあ、いろいろなアプローチで、
そうですね、あ、なるほど、ちょっとその辺もやっぱりこうちょっとね、その繰り返し何度か読んで、
うん
うん、見てこう探すのも面白そうですね、これ。
そうですね、なんかそういうところをこう発見してもらえると、
うん、
またちょっとこう一段深いところで味わってもらえるかなと思います。
ちょっと深読みしがいがあるというか、多分1回だとなかなかつかみきれないところがあるような気が。
そうですね、うん、今回は結構あの筆を省いて、
うん、
あえて読者の想像力にこう委ねる部分を普段よりも多く取ったんですね。
説明しすぎない。
そうですね、で解釈がこうどちらにでも取れるようなところを残して、
は
あはあ、そうすると結構もう読んでくださった方話伺ってると、
うんうん
う
ん、
すごくこうやっぱりどういうことなんだろうっていうふうに積極的に考えて、
うん、
感覚的なこともそのと一緒に動かされて、
うん、
あのなんか読んだ後眠れなくなってしまったとかなんか自分の時間感覚はすごく変になってしまったとか、
あーはーはー、
いろいろこう、まあ奇妙な、
そうですね、
独語感を聞かせてもらってます。
ああ、時間もそうですね、時間もかなり重要なファクターですね、
そうですね、
ここはね、そうか、でもそういう感想は非常になんか納得できる感じがしますけどあの、まあでもね、その、まあ、今回孤独と愛っていうことの中で、
はい
はい、でもやっぱりその美というのも相当大きなテーマとして一本あるのかなという感じがするんですけど、
まあ、僕はやっぱり美しいもの好きで、
うん、
正直もなんかちょっと現実疲れてるところあるんですよね、最近もう政治に関しても、まあ経済だとか、
うんうん、
でとにかく社会のテンポが早いですし、でまあ僕がこう非現実的な世界でこうつかの間うっとりするっていうと、
うん、
やっぱりまあ美しいものかなと思いますし、
うんうんうん、
あとまあ今回はあのずっとここ数年あのしばらく変人ばっかり描きたいなと思ってたんですよね。
変人、
変わった人っていうんですけど変人ってあのこれは都築教授さんが言ったんですけど、変人っていう人、変わった人にアプローチするときに、
うん、
上から目線でアプローチするのも最悪で、やっぱり自分はあのいつも下から目線でアプローチするって言うんですね
下から目線、
もう仰ぎ見るように
お
あの変わった人たちをすごいですねって言うんでこうアプローチする。で僕その言葉に結構共感して、まあ、谷崎潤一郎とかがやっぱり大作家になってるのは、ああいう、 こう女性の足が好きでしょうがないとかいう変な人をなんか上から目線で書かずに、
うん、
まあなんかこうすごい大人物のように、
うん、
あの、
うん、
注目すべき人物のように描いてるところがやっぱりいいなと思っていて、
うんうんうん、
まあ今回もその変わった人たちを、
うん、
まあなんかこう 共感を込めつつ、うん、まあ、美しく描きたいなっていうところがあって、あ、
相当変な人多いですけど、登場、ね、人物、でも基本そうですね、なんかそれが嫌な感じじゃないですもんね。
そうですね、
うんうんうん、それは、まあ、そうか、平野啓一郎の美のこう、うん、視点というか。
そうですね、でもやっぱ文学的体験の中で美っていうのがだんだんこう、まあ、少なくなってきてる気がするんですよね、まあ、面白いとか、うん、まあ、刺激的なものとかもたくさんありますけど、うんうん、僕の中にやっぱり小説の楽しみってそういう美しいものに触れるっていうことが常にあるので、まあ、今回は割とそういう自分のテイストに忠実な作品が多いですね。
うん、でもやっぱりその美醜っていうのは、うん、なんかやっぱり人間のその感覚の中で多分最も根源的なというか変えられないようなところが、あると思うんですね、うんうん、善悪とか真偽とかよりももっと多分ない中にある、
はいはいはい、
のでやっぱそこは本当に多分そこは揺らぎがほとんどないようなものになってくるような気がして、
美しいと思うものがどういうものかっていうのは、
はい、
結構、まあ、変化があるかもしれないけどやっぱり時間かけながらでしか変化しない気はしますよね、
うん、でそれぞれの多分人それぞれなんですよね、うんうん、その感覚、
そうですね、まあ、単純に女性どういう女性綺麗と思うかっていうことだけでも、
う
ん、
そうですよね、
あのそんなにこう大きな変化があるわけじゃなくて多分人が、
うん、だからやっぱそこの何を美しいと思うのか、うん、でもね、それこそそれを下から目線で、
そうですね、
持っていくといい
そうです、ね、
ものが
普通にこういいものを美しく描いても、うんうん、やっぱちょっとこう読者は退屈だと思うんですよね、
はあはあはあ、
何とも言えない人たちの何とも言えない事件が、うん、なんかこうハッとするような美しさを放ってると、
うんうん、
それはすごくこう新鮮な新しい体験になるんじゃないかなと思って。
なるほど、だからこその変人
そうですね
でもあるし、
大体僕自身が結構変人ですからね、やっぱりそういう人たちに共感しやすいんですよ。
Let's get knowledge with fun。
蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の平野啓一郎さんです。新潮社から著書透明な迷宮が出版となっています。まあ、先ほど来、まあ、孤独愛というのが今回の短編集の、はい、まあ、全体のテーマということなんですけど、うん、その、まあ、この時代とか社会を生きる者たちは孤独という認識ですかね、
うん、そうですね、まあ、人生のいろんな時期っていうことかもしれないですけど、うん、やっぱり愛に恵まれる時期もあれば恵まれない時期もあって、それはそういう時の孤独は僕はどうして作家として興味があるかっていうと、あの努力で必ずしも解決できないからだと思うんですね、うん、今の時代はもう、うん、まあ、自己責任論とかもあって、
はい、
頑張れば報われるっていうようなことはあのよく言われますけど、でも孤独と愛に関してはやっぱり運命的なものもありますし、偶然もあるし、うん、努力だけでは必ずしもあの報われない部分もあって、だからこそなんかあのその渦中に生きてる人が愛おしくも感じられるし、そこになんか人間、非常に人間的なこうドラマがあるんだと思うんですね、うん、
じゃあある意味、まあ、この時代だからというよりも割ともっと長いスパンでというか普遍的なことなのかもしれない。
そうですね、うん、やっぱり人間である以上は、
うん
う
ん、
まあ、常に孤独と愛っていうのは重要なテーマで、
うん、
ただその孤独のあり方とか、
はい、
愛のあり方がやっぱり時代ごとに変わってくるんじゃないかな、はあ、
うんうん、
だから、まあ、今回の話もあのやっぱり今の時代の小説ではあるので、
うん、
現代的に更新された、
うん、
あの孤独や愛だとは思ってます。
あ、まあ、現代バージョンのということですね。そうですね、うん、まあ、でもそうか、その本質的には孤独とか愛っていうのは、うん、まあ、努力だけでは立ち行かない部分をかなり持っているもの。
そうですね、うん、もちろん努力してどうかなる要素もあると思うんですけど、
うんうん、
でもなんか結局はただの巡り合わせだったんじゃないかっていう部分もやっぱりどうしてもありますからね、
うん、そうですね、うん、まあ、頑張ればなんとかできるものも世の中には当然いっぱいあるわけですけど、そうじゃないタイプのものに入っている。
そうですね、
その上で現代は現代なりのその形があっていうことが今回描かれているということ、
そうですね、
まあ、だから まあ、あの以前ご出演いただいた時も、そういった発言がありましたが、やっぱりでも、今の時代だからっていう部分は、作家平野啓一郎がこう書く上でかなり重要な要素になっている。
つかの間こう精神を非現実の世界に解放したいと思っても、
はい、
その動機になっている部分で現代社会で何を感じているかっていう共感がなければ、あの全然あさっての方向の話を作ってしまって確かにそれは非現実だけど全然こう響かないっていう話になっちゃいますし、まあ、どっかでこう今の時代は本当に生きてるっていう部分がないと、読者との共感の手がかりがないと思うんですよね。その上でやっぱこういう世界があるんじゃないかっていうのをこちらが作った時に読者が何かこう反応する部分があれば、その作品はうまくいったっていうことだと思うんですけど、
一番根っこのとこにはちゃんと今があって、
そうですね、
そっから派生するものはまあどっちかはまあ本当にね、その作家の技量次第というか、
そうですね、だから非現実と現実をこうゆったりとこう循環しながらぐるぐるこう回ってるようなイメージですかね。で、まあ現実の中で例えばタイトル作の表題作の透明な迷宮なんかは、
はい、
現実にあのこの主人公とそのまあ、ヒロインの女性が、あの会ったようなひどい目に遭うと大変で、
じゃ
あ僕もそんな目に遭いたくないですけどでもなんかね、小説だと、あの小説の登場人物たちがそんな目に遭ってるっていうのは、あのかわいそうですけど、どっかなんかあのちょっとそういうことを体験してみたいような、自分の中のこう、不思議な感覚があるっていうんですかね、そんな悲劇をあの旅先で知り合った女性と経験したらどうだろうみたいなことを、だから小説はなんかあの生々しいリアリティで迫るだけじゃなくて、
はい、
どっかでちょっとこう現実ではないっていうところで、こう楽しいことじゃなくて楽しくないことも、なんかこう一つの美しい悪夢のように経験させるところがありますよね。
まあ、確かにこれは経験はしたくないですけど経験はしたくないですけどでもまあ少なくとも想像上で経験したら、まあ明らかにそれは相当大きな変化が自分の中にね、
そうですね、
起きるだろうし、まあその変化はね、まあ体感してみたいっていうのはありますよね。
で、まあみんなやっぱりこうドラマチックな、
はい、
あの劇的なあのなんかエピソードを、恋愛の中で誰かと経験するってことが、
はい、
まあ、なかなかないですから、
まあ現実的にはそんなにはないですよね。そんなにはないですね、
だから自分自身じゃないこう小説の中の登場人物っていう無責任な立場で、そういうものをこう経験してみたいっていうの欲望はどっかであるんじゃないかなって気がします、
現実的にはなかなかそのレッドゾーンまでいけないけど、でもまあ少なくともイマジナリーなところでいければ、まあそれとの比較で自分の立ち位置とかも見えてくるっていうのもありそうですけどね、それはね。
そうですね。
まあ確かに相当これはレッド言ってますから相当危険ゾーンですけど、でもまあそこをギリ、自分は、ここまでだったら OK とかっていう、なんか尺度をね、ちょっと改めるとこにもなりそうなんです。
そうですね、でまあやっぱり一応物語としてそれをじゃあ2人がどういうふうに乗り越えていくのかみたいなことで、
はい、
もう書きましたし、まあそのギリギリのとこを経験すると、想像上で経験するとその乗り越えるプロセスも、まあ、自分のことのように、まあ、そういうふ
う
にしていけばもしかしたらこう癒されていくのかもしれないとか、
そうですね、だからまあ自分の中での、ものに置き換えてそういうケーススタディみたいなことにもなりうるし、でもね、それは想像上のこととはいえ、それは想像してる平野さんは頭の中ですかなり来てますよ、それはね。
そうですね、なんかまあやっぱ変なこと考えてる時は楽しいですよね、
でもなんかそれってご自分の中のその例えば脳内キャパを広げてるような感覚が、
そうですね、一つは今回は装丁がムンクの接吻っていう版画を使ってるんですけど、まあ、その絵がちょっとこうイマジネーションをかきたてたところがあるんですね。窓辺で裸の男女がこう抱き合ってキスをしてる絵なんですけど、なんとも言えないこういい絵で、こうすがりつくような女性の格好と、それをこう背中を丸めて抱き支えてる男と、でまあ北欧独特の、ちょっと冷たい光が差していて、それをじっと見ていると、どういう出来事を経験したら 男と女がこういうふうに抱き合うのかなっていうようなことを考えていて、まあそれがちょっとこうヒントになって、まあ一方でブダペストに昔行ったことあったんで、なんか頭の中でその2つがこう両サイドから寄ってきて一つのなんか物語になったという。
なるほど、そうですか、その経緯はすごい面白いな。でもやっぱりそれはその、まあ、版画を見る人はいっぱいいるだろうし、ブダペストに行く人はたくさんいるんだろうけど、それが一緒にリンクするのは
そうですね、
っていうことになってくるし、
そういう時はなんか思いつくと、あ、いいこと思いついたと思うん
ですよね。ですね、それは、いや、それはすごいなんか、エクスタシーというか、カタルシスがあるような、その、旗から聞いててもそうですね、それはね。今回はでも、執筆において、なんか、まあ、今回に限らずですけど、こう平野さんって読者イメージとかっていうのはあるんですか、誰に対してみたいな。
特に定めてはいないんですけど、例えばちょっと前にドーンという近未来小説を書いて、それなんかもうものすごくテクノロジーが進歩していて、でいろいろな事象が複雑に絡み合ってっていう物語になっていて、やっぱりちょっととそのデジタルネイティブな読者じゃないとわからないかもしれないなって思うところを、まあありつつも書いたところあるんですよね。
なるほど、なるほど。
だ今回はかなり要素も簡素化して、物語の起伏そのものでこう何だけこうシンプルに面白いと感じてもらえるようにっていうふうに書いていったので、まあそういう意味ではあんまり読者の年齢っていうのは考えませんでした、ね。まあでも僕の初期の作品が好きっていう人も結構いるんですよね。一月物語とか早々とかで、最近そういう人たちによく会うんで、ちょっと自分の中でも初期作品にあったこう美しい官能的な美的な世界みたいなものを今の感覚でやるとどういう風なのかなっていうのことをちょっと感じたことありますね。
なるほど。
そういう人たちが声かけてくれるのはやっぱり初期からずっと僕の作品を15年ぐらい読んでくれてる人たちは結構いて、まあその人たちは本当に僕にとってこう大事な読者で、もちろん前作から読み始めてくれた読者も大事なんですけど、まあそういう長年のファンが今僕にまた初期のものをちょっとこうに近い感覚のものを書いてほしいなと思ってるっていう声は意外と正しいんじゃないかっていう気もちょっとしていて、
そうですか、
僕自身にもなんかそういう気分もあったんで。
へー、じゃあそういうフィードバックとかも大切ですね。
ありますね、まあ人の本読んだり人の音楽とか聞いてると、初期のあの頃の音楽もう一回やってくれないかなって結構あったりして、
ありますね、
で、まあそのまま後戻りされるとねちょっとがっかりなんですけど、それがこう新しい形で、
そうですね、
2枚目のアルバムの頃のテイストがちょっと今回はあってとか言うと、なんか嬉しいっていうのと思って、
そうですね、確かにね、だからそれがずっとやってるバンドのなんかっていうか一回解散して同窓会的なものだとちょっとそれは
そうですね、
嬉しいけど、まあれっていう感じだけど、それを本当今のね、時代の音とアップデートされてみたいな、だったらすごい聞きたいって、
そうですね、
ね、いう感じですもんね、じゃあそれが小説というかね、その作品文筆においてもそれが
言える。そ
うです
ね、なんか僕不思議なんですけど、バルザクの小説とかだと、人物再登場法っていうのがあって、一つの小説で出てきた人が別の小説で脇役で出てきたりとかするんですよね。そうするとなんでかわからないけど読者はちょっと嬉しいんですよね。小説出てきた人がまた出てきたっていうのは、そういうふうになんか自分がすでに知ってるものがまたちょっと別の形で出てきたりすると、読者ってなんかそれがこう喜びにつながるところがあって、
いや、それ楽しいですよ。
まあ人物だけじゃなくて、なんかテイストとか要素とか、そういうのでもやっぱりなんかそう同じ効果があるんじゃないかなって気がしていて。
そうですか、じゃあ今後ちょっとそういうのがあるかもしれない。
そうですね、なんかこう一直線に前進するだけじゃなくて、こうまあ円運動のように、過去から現在にっていうことを繰り返しながら、でもやっぱりちょっとずつ前進していってるっていう。
なるほど、こう螺旋的な感じの。
そうですね、そうですね、そう言いたかったんです、螺旋的に。
なるほど、そうか、じゃあちょっと今後またそれが面白そうですね。
はい、はい、Let's get knowledge with fun。
さて、まあ、執筆以外にも実に様々な活躍をされている平野さんなんですが、はい、そのうちの一つが飯田橋文学会、
はい、
これは何ですか、飯田橋文学会。
これはですね、うん、まあ数年前から親しい作家や翻訳者や批評家なんかとですね、まあ、2ヶ月に1遍ぐらい集まって、うんうんうん、まあ本音で最近の文学はどうだろうとかいうことをちょっと話し合ったりしてる作家の、まあ、文学サークルみたいなもんで、
ほうほうほう、
まあ、それぞれの時代に例えば森鴎外とかが、うん、いろんな作家を集めて句会をやったりとか、うん、歌会をやったりとかやってたのを、うん、のまあ現代版みたいなもんで、
いわゆる文壇みたいなのとはちょっと違うんですか。
まあそんなに大きな規模ではなくて、うん、そのうちの何人かっていうことなんで、
じゃあ本当サークルっていう、
そうですね、うん、中村文則さんとか、うん、田中伸也さんとか、あとロバート・キャンベルさんとか、まあいろんな
タイプの方が、
そうですね、多士済々で、
そうですね、うん、何名ぐらい今、
まあ15、6人ぐらいですかね。
あ、そうなんですか。
まあちょっともうちょっと増えていくかもしれませんけど、うんうんうん、
でも今その活動としては基本的にはじゃあ2ヶ月に1遍ぐらい集まっていろいろとお話したりとかっていうこと、う
ん、そうですね、うん、あとはまあ、主催イベントも考えてるんですけど、うんうん、今現実的に多いのは共催イベント的なもので、
はい、
どっかでこう文学作家となんかのコラボをしたいとかいう時にメンバー何人かで行って喋ったりとか、
なるほど、
あとはメールマガジンも始めようと思って今準備してるんですけど、はいはい、うん、その他まあ、ホームページがあって、
ええ、
そこで動画で朗読してる映像を流したりとか、
はい、
まあ、ちょっといろいろなことを考えてますね。
あ、そうですか。なんかね、作家の方は基本的にはね、その個人事業主というかね、一匹狼的な、職業だとは思いますが、でもそういう方が集まって、なんかね、イベントとかっていうのは、なかなかこれはこれで新たな動きというか、
そうですね、まあ、作家同士が会うっていうのはやっぱりいつの時代にもあることで、うん、むしろ今はネットの時代になってなかなか顔を合わせなくなっていたので、会って喋ること大事だなって思うのが一つと、もう一方ではやっぱ読者と時々触れ合うっていうのも、
うん、
昔は朗読会とか朗読サロンでの朗読とか19世紀のフランスとかだとあったりして、うん、読者と作家は結構近かったと思うんですけど、だんだんそれが出版の規模が大きくなってって遠くなっていってたような気がしますけど、今、まあ音楽とかでも CD よりもライブの方がいいとかっていう感覚はやっぱりちょっとリアルなものに触れたいっていうのがあると思いますし、まあ、作家っていうのもこうもちろん本読むのが一番大事なんですけど、どんなこと考えてる人なのか実際にこう話聞いてみたいみたいな声も読者にあるので、
うん、
そういう場合も、まあ、必要かなっていうようなことはちょっと考えてます ね、
うん、
ね、
うん、それこそさっきのパートの最後でおっしゃってたね、その読者からのリターンというか、ね、話も ね、やっぱり相当ご、うん、作家の方にも、ね、プラスになるしっていう、
そうですね、うん、やっぱりすごく心に残る感想もありますし、なんかね、こうネット上とか批評とかで、
はい、うんうん、
今の作品ダメだとかね言われるとなんかカチンときますけど、まあずっと僕の本読んでくれてる人がちょっと困ったような顔でちょっと作品をみたいな感じの面と向かってみると、あ、やっぱそうなのかなってこう素直に受け入れたくなるような、
まあ、同じこと言われてるね、
そうなんですよね、だからまあそういう機会も作家には必要かなっていう気はちょっとしてます。
じゃあ今後その飯田橋文学会としても何らかのまあ動きがそれあるだろうし、
そうですね、今いくつかのプロジェクトをちょっと考えていて、その準備をずっと進めてます。
なるほど。
かなり大きな重要なプロジェクトもいくつかあるので。
おお、そうですか。じゃあちょっと読者側としてもね、それはちょっとチェックしながら、
そうですね、ぜひ楽しみにしててください。
これじゃあホームページをチェックという感じですかね。
そうですね、はい、
はい、飯田橋文学会、
はい、
はい、さあそして平野さんは、お生まれが1975年、
そうです、
ということは来年40になる、
ついについ
に不惑じゃあ今その一歩手前、
そうですね、もうアラフォーの核心にだんだん迫ってきました、ね、
でも年代ってさ、例えば30代とか40代とかって、はい、そういうのってご自分の中ではなんか意味を持ってることですか。
いや、あんまり考えてなかったんですけど、
うんうん、
やっぱり39歳になって、うん、今すごく考えるようになりました。
あ、今考えるようになった、
40を前にして、
ええ、
僕ベニスニス症候群っていうのを最近唱えてまして、
何ですかそれ
ベニスニシスってトーマス・マンの小説で、はいはいはいはい、まあ、映画にもなって有名なんですけど、 だからトーマス・マンって大体あの芸術の世界と、まあ、市民社会っていうのが2つあって、うんうんうんまあ、芸術の世界に憧れつつ市民社会を生きるみたいな、うん、その両方のバランスをとって生きてるあの人間を、まあ、理想的に描いてる作家なんですけど、うんうん、37歳の時に書いた「ベージュに死す」だけは、まあ、あの彼はちょっと同性愛的な傾向もあったんですけど、美少年のギリシャ彫刻のような美少年にひたすらあののめり込んで、うん死んでいく男っていうもうそのバランスが崩壊してもうひたすら自分の趣味に走った作品を書いてるんですよね。でちょっとなんか不思議ではあって、その後彼は真面目にやっぱりそういうものにこう端的するのはどうかっていうことを魔の山っていうまた大長編の中で考えてるんですけど、でなんかでも僕40代になる前に一旦その自分の趣味の世界に思いっきり没頭したくなる気持ちっていうのが、うん、なんかちょっと分かる気がするんですね。で30代よりももうちょっと深い形で社会に適応しなきゃいけないっていうか、社会に対する影響力もちょっと高まってくるし、うん、責任も出てくるしって中で、うん、まあその社会に完全に満足してればもう喜んでその40代に足を踏み入れると思うんですけど、大体アーティストとか小説家になるような人は社会に対していろいろなものを持ってこの世界に入ってきてる人が多いんで、うん、その前段階でいや俺が本当に好きな世界はこういうのなんだってとこに思いっきり浸りたいっていう気持ちが、うん、なんか40前後に作家とかアーティストにあるんじゃないかと思ってて、まあうんまあ、僕三島由紀夫影響かなり受けてるんですけど、三島由紀夫もやっぱり縦の会とかああいうのを始めたり、うん、初期の作風とかにこう戻っていこうとするのがちょうどやっぱ40代の時だったんですよね、うん、で彼の場合はそれをなんかリアルにやってしまって、うん、まあ後戻りできない方向に行ってしまいましたけど、うん、まあトーマス・マンとかみたいにこう小説の世界でそれをやって、うんうん、そこをまた克服していくっていうのは、うん小説家としてのこう一つの生き方かなみたいな気がしていて、
それはある意味通んなきゃいけないかもしれないとこかもしれない。
谷崎潤一郎とかも知人の愛と書いての38ぐらいなんですよね、
う
ん、
おそうですか。
やっぱりなんかいうことにふけりたいっていうのがあのこの年齢になるまで分からなかったんですけど、うん、最近すごく分かりますね。
今それなんだっていう
でなんかそこを超えてった先に、うんまあ、またちょっと自分のこうもっとステップアップした世界があるって見えてるんですけど、うんうんまあ、そこに行く前段階で、
うん、あえて
趣味の世界に浸りたいみたいな。
へえ、そうですか。あえてだから今までずっと連続してきたものとは違う路線というか、うん、不連続なところに、
うん、というかまあちょっと初期の作品にあのもう一回未練が出てきたりとか、まあ、作風にちょっとあの織り交ぜつつみたいなことを考え出したのは、うん本当にやっぱこの年齢になってからなんですよね。
なるほど。
昔は僕はもうマイルス・デイビスみたいに俺は過去を振り返らないって言って、うん、最新作が最高傑作っていうのがかっこいいなと思ったんですけど、うんうんうん、なんか今はちょっとこう初期作品のテイストをもう一回こう織り交ぜながらみたいなことにあんま抵抗がなくなって、
へ
え、後戻りはしたくないんですけどね、
うんうん、まあでもさっきおっしゃったその一直線ではなく螺旋運動的な、
そうですね、うん、でまあそれもなんか作家の歩みとして見れば、うんうん、まあ味があるかなとか、うん、自分でこう自分を肯定しつつ
来年40を迎える前にちょっとリアルにそれを実感しつつある
ナウという、ね、ナウというか、だから人はやっぱその年齢になっては初めて分かることがあるなと思います、ね、
そうですか、やっぱりじゃあね本当にその時になってみないと分かんないことはあるんだな。
ありますね、ありますね。だからやっぱり人間長生きしないといけないですね
じゃあ、趣味に端的したいみたいな部分もありつつ、はい、趣味もでも相当いろんな多岐にわたる感じですよね、はい、
そうですね、まあといっても結局音楽とか絵とか好きなものはどっかで、うん、自分の創作とも関わってしまってるんで、うんうん、なかなか完全な趣味っていうのがに没頭するっていう時間もないんですけど、
うんうんうんうん、でもそのじゃあ例えば端的するようなもの仕事とこう完璧に分かれてみたいなことはあんまりイメージしづらい、逆に。
まあ、最近ちょっとハマってるのは 3D プリンターって、
3D プリンター
、はい、世の中でちょっと流行り始めていて、普通の紙のプリンターってなんていうんですかね、 細かなデータをこうずっと積み重ねていってこう1枚の、
はい、
あの文字とかのが印刷された紙になるんですけど、それを 3D で樹脂とかをこうずっとあの立体に積み重ねていくと、一つの形が造形できるというもので、なんか発明とか思いついた時に、今までそれ金型作って製品化するっていうととんでもないお金かかるから、あのそこまでするほどのことはできないようなアイディアは、あの大体あの闇に葬られてきたんですけど、3D プリンターだったら金型作らなくていいんで、もう何でもできちゃうんですよね。
ある意味思いつきでできちゃう。
そうですね。で僕よくなんかいろいろ発明品思いつくんですよ。
あ、思いつく。
思いつくんですよ。
はいはいはい、はい、
それで最近もあの、サムペンって言って。
サムペンなんですか、サムペン。
あのギターのサムピックってあの親指にはめてアコースティックギターを弾くピックがあるんですけど、それにあのボールペンの芯をつけて、あの文字を書いたらいいんじゃないかってことを思いついて。
ピックにペンの先をつけて。
ペンの先をつけて、はい、ちょうどもそのなんかあの短いボールペンの返しみたいなのが、
はいはい、
売ってるのを見つけたんですよね。でそれを、まあ、3D プリンターでそういうことやってる慶応大学の渡辺君っていう、あの学生に、
はい、
あのちょっとあの
作ってみてよ
って作ってみてよって言って、作ってくれて、
それを作ってくれた。
で、まあ、ネットとかでちょっと発表したら、すごい反響があって、もうあの僕の新刊の話じゃなくて、ちょっとあのサムペンちょうだいとか言って
大反響だ。
それがなんか楽しくて、
はいはい、
あので安いんですよね、とにかく制作コストが。
はあはあ、
だからまあちょっと調子に乗っていろいろなんか思いついた発明品をしばらくそういう作ろうかな
と。ああ、そうですか。じゃあもしかしたら発明家の道に進むかもしれない。
もともとあのプロダクトとかに関心があって、形だけの愛っていう小説は、あのまあプロダクトデザイナーが登場人物だったんですけど、その頃はそんな 3D プリンターとかもまあ出たての頃で、普通に利用するのは難しかったんで、せめて小説の中でその主人公がデザインしたあのグッズとかっていろいろ作ったんですけど、ついにそれは自分で作れる時代が来て。
なるほどなるほど。
あ、それは趣味ですかね、
今。あ、いやでもそれ、まあ今まではね、じゃあそれは執筆の方に向いてたものがちょっとリアルな方に向くようになってきた。
そうですね、そちらでもなんか商売しようかなみたいな。
ちょっと中松さんのライバルあるあるみたいな感じになってくるかもしれないですけど。
そうですね。
そうですか。まあでも今現在まあね、それは趣味というレベルなんでしょうけど、もしかしたら今後ね、だからまあそれこそ、また作品とリンクするようなことになってくる。
そうですね。今なんか物作って売ったり買ったりとかいうのが本当に一人一人の人ができるようになったから、僕よく皆さんに言うんですけど、何だけアイデンティティと収入源をこう複数化していった方がいいと思うんですよね、この時代。
アイデンティティと収入、
はい、まあ自分がこう楽しいと思えることを一本に絞らずにいくつかあると、まあどっかダメになってもこうまだ楽しいこと残ってると思えるし、まあ収入源もまあ僕小説書いたり、まあ講演したりとかエッセイ書いたりとかしてますけど、まあこの僕のあのなんか道楽の 3D プリンターのおもちゃが売れるようになったら、
まあそれはそれ
で、ね、まあもう一個収入源が増えて、
そうですね。
そうするとまあ小説も5年に1本ぐらいでいいかなとか、あのまあそういうことをなんかね、こうまあそれこそ混迷の時代ですから、
そうですね。
あのまあいろいろ備えとしていいんじゃないかなと。
ああ、そうですか。いろいろとちょっとね、いろんな方面でまたどこで出てくるかみたいな感じですけど、
そうですね。
そうですか。まあでもね、今後、ね、まあ来年40って話もありましたけど、はい、まあこれからどんどん年は重なっていくわけですが、はい、そんな中で、その、書いていきたいテーマみたいなのっていうのは、こう、常にあるものなんですか？
ありますね。まあずっとやっぱりやってきてるテーマ、いくつかのテーマは、継続して、まあアイデンティティの問題だとか、家族だとか、まあ恋愛とか、まあ、時間とか生きる死ぬとか、いろいろなテーマのやっぱり継続的に書いていきたいと思ってますけど、具体的にはこうその都度いろいろ思いついて、まあよくあの小説はそのなんか思いつくってことがすごく重要だって思う人はいるんですけど、実はもうアイデア自体はもういくらでも思いつくんですよね。ただその使い物なのかどうかっていう問題で、まあそこのジャッジの問題なんですよね。だから実は来年の頭からあの新聞連載の仕事は一つあって、
はい、
ここしばらくそのテーマをずっと考えてたんですけど、もうテーマ自体10個ぐらい実はもうあって、ただ どれを書くべきかなっていうのをずっと考えたんですよね。でやっとちょっと固まってきて、
うん、
少し具体的に着手し始めたんですけど。
うーん、あ、そうなんですね、
はい、
お、じゃあアイディアっていうのは割ともうすぐいろんなとこにあって。
そうですね、いろんな機会に思いついて、うん、頭の中でこうしばらくこう転がしてる間に、
はいはい、
いいものはだんだんこう雪だるま式に膨らんでくるんですよね。でダメなものはこう摩耗してて、
お
いつの間にかもう消えてなくなってるっていう。
うーん、あ、そうですか、うん、じゃあやっぱりその寝かせ期間というか転がし期間も必要で。
そうですね、
そうですか。でもさっきの 3D プリンターの方は思いついた時にすぐ作れるような環境になってきてるから。
そうですね、あれはもう本当に趣味の世界なんでそんなにそこで勝負しなくても、外しても誰もなんか僕の深刻な評価に関わらないですけど、やっぱ小説は一応本業ですからね。
そうですね、
楽しみに待っててくれてる読者もいますし、
なんかだからそこの辺の使い分けみたいなのもちょっとアイディアっていうところでは同じじゃないですか。
そうですね、
ある意味ね、だからそこをパッと、一応なんかの形にもうしちゃってみたのが 3D プリンターのことだとしたら、小説のはまあ寝かせ期間がありつつっていう、
やっぱり読む前と読んだ後で読者に何か変化があるといいなとかって、まあ、言ってるぐらいですから、
はい、
やっぱそれに対するこう、まあ、責任っていうとちょっとこう正確じゃないんですけど、やっぱりそれだけの時間を読者に取ってもらって、読者の中に何か変化を起こすって時に、それに対してはやっぱり相当しっかり考えないと、とは思ってますね。
そうですね。それこそ以前確か、そういう旨の発言をいただいたと思いますけど、はい、もうやっぱり本業に対しては手を抜かないっていうことだけは教授だっていうような。
あ、そうですね、やっぱり読者の信頼っていうのはすごく大事で、僕の作品はまあ打作もあっても、なんかこう真剣に僕はずっと取り組んでることが書かれてあるっていうことが、読者が僕の作品読んでずっと読んでくれてる理由だと思いますし、やっぱ真剣じゃないものにみんなもう付き合えないですよね。自分の生活の余裕の中でも僕自身もやっぱりそういうところあって、だからまあ小説書くってことに関してはかなりストイックに考えてますけど、まあ人生としてまあ他にちょっと適当な趣味の時間もあってっていうのは
まあそうですね、まあ、そのバランスあってこそっていうことにもなってくるだろうし、
そうですね、まあやっぱり、ね、本業やってるからそういうことやっててもみんな面白がってくれるわけで、
そうですよね。
サムペンばっかり作ってる人だとね、なんか街の変わった発明おじさんみたいなことになっちゃうんで。
そうですね、じゃあやっぱりその本業に対しては本当に手を抜かずに、
そうですね、
これからも邁進すると、いうこと、じゃあね、その渾身のものだから、まあそれがいい悪いっていうのはまた別問題で、
そうですね、
いうこと、まあだからその評価そのものは別問題で、っていうことになりますもんね。
そうですね、
とにかく注力はします、
はい、
ね、そういうことを、だからその作品群がじゃあどういう形に現れるのかね、螺旋状の行く先はみたいなところが、
はい、
すごい楽しみですね。
頑張ります。
はい、ラジオ版学問ですね。本日は作家の平野啓一郎さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家の平野啓一郎さんをお迎えしてお送りしました。平野啓一郎さん、ね、以前にも番組ご出演いただいてますが、まあ、今回も本当に作家魂というものをね、見せつけられたような気がいたしますね。本当に手を抜かずにやっていくんだというその矜持というかプライド、まさにプロフェッショナルという感じなんですが、その一方で、ね、3D プリンターの趣味が最近出てきてという話も面白いですね。もう思いついたアイデアをどんどん具現化できる、そういうおもちゃを手に入れたというね、楽しそうな表情も印象的でした。 3D プリンターで作ったサムペン、実は一ついただきました。ホームページに、番組のホームページにアップしておきますので、すごいですよこれ、なかなか書きやすくていい感じ。いやー、面白いこと思いつくもんですね。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、ガバナケンでした。